皆さんおはようございます。今日も皆さんと共にディボーションをしていきましょう。人をエコひいきしてはならないというヤコブの戒めが書いてあります。金持ちをエコひいきして貧しいものを軽蔑するのは罪であるとヤコブは生徒たちを戒めています。
ヤコブの手紙2章1節から13節。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。あなた方の街道に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。よく聞きなさい、愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。
今日の聖書箇所から人を外見、地位、お金があるかどうかなどで判断することは悪であり罪であることがわかります。旧約聖書にはダビデ王という有名な王様が登場します。ダビデがイスラエルの王に任命されるとき、ダビデの父はダビデ以外の自分の立派な息子たちを次々と預言者であるサムエルの前に連れてきました。彼らは皆背も高くハンサムで立派な息子たちだったので、父は非常に誇らしげに息子たちを連れてきたことでしょう。しかし主がサムエルにおっしゃったことは、彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。第一サムエル16章7節。そして父の目には止まらなかった末っ子のダビデが王に任命されました。主はダビデに対してこうおっしゃいました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すことなく実行する。ダビデの父は外見で誰が王にふさわしいかを判断していましたが、神様はダビデの心の奥底に光るもの、その心が宝石のように美しい輝きを放っていることに目を留められていたのです。ダビデはこの後ひどい苦難に遭いますけれども、決して主を裏切ることはありませんでした。すべての苦難を乗り越えて、その心はますます磨かれて、しなやかさと誠の強さを持ち、海のように深くて広い愛情に満ちて、さらに美しい心へと研ぎ澄まされていきました。そしてイスラエル王国を治めるにふさわしい誠の王がついに誕生したのです。ある国にですね、とても貧しい少年がいました。この少年はいつかオリンピックに出たいという夢を持っていました。でもあまりにも家が貧しいので、自分の夢を諦めなければならないのではないかと思ったことも数えきれませんでした。しかし、たとえ貧しくても勉強でも運動でも一生懸命やれば必ずその報いが来ると信じて、何度も貧しさのゆえに襲ってくる苦難と問題を乗り越えて、ついに去年オリンピックの男子体操跳馬部門で金メダルを取りました。 皆さん、彼の心はなんと美しいことでしょうか。とても貧しかったけれども、その貧しさに負けなかったのです。彼は自分の心を失望、落胆、諦めという様々な問題から遠ざけて守り、ついに夢を達成しました。皆さん、金や銀を燃える火の中に投げ入れるように、神様は私たちの人生を苦難という火の中に投げ込みます。しかし、それは私たちの心を試すためなのです。私たちが苦難の時にどのような心を保つか、どのような心構えで主の御前に出て行くのか、神様はいつも私たちの心を見ています。神様の一番の関心は、私たちの外見やお金があるかどうか、地位が高いか、学歴があるか、そういうことではありません。私たちの心の輝きがどれほどなのかということに最も関心があるのです。主はこのような心の美しい方々に喜んで御国をお与えになります。ガラテヤ6章9節、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。どうか皆さんが今していることを諦めないでください。困難がありますか？誰にも理解されない苦しみがあるでしょうか？困難の中で苦しんでいるあなたを、しかし主イエスのゆえにそこに希望を見出しているあなたを神様は見ておられます。あなたの心をじっと見ておられます。神は侮られるような方ではありません。人間の心を探り極める方とローマ8章27節に書いてあります。弱さの中にあるでしょうか。5節を読みます。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされた。アーメン。ハレルヤ。主は弱くて貧しい人を選んでくださったのです。世の中でお金もなく、有名でもなく、地位もない人たちを選んでイエス・キリストを愛する信仰を与え、天の御国を相続する権利を与えてくださったのです。ハレルヤ。主は私たちのようなものを選んでくださいました。何の地位もないし、貧しいものです。誇るものなど一つもありません。もし誇るものがあるとすれば、イエス様がこんな私たちのために命を懸けてくださったということです。私たちのために死んでくださる、それほどに私たちを愛してくださる方がいる。これだけが私たちの誇るべきことではないでしょうか。私たちのために命を捨てるほどに私たちを愛してくださっている主は、今も私たちの外見ではなくて心を見ています。あなたの努力は必ず報われます。人に何を言われても、誰にも理解されなくても、あなたを愛する神様があなたを見ています。神のなさることはすべて時にかなって美しい。伝道者の書3章11節。神はちょうど良い時にあなたに豊かな祝福を注いでくださいます。今日もそのような主の御前を歩む皆さんでありますようにお祈りいたします。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、消牧者出版から。